門郷と
ユノッチの
ディスタン3。10月9日土曜日21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光と命のリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日も先週に引き続き音楽会で加藤光と命と、岩鉄の3人でお送りいたします。
はい、皆さんこんばんは。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そうですね、10月入りまして、10月2回目。
うん、
はい、うん、最近さ、全然関係ないけど、ペンギン宇宙人説って知ってる？
ああ、なんか、タイトルだけ見ました。
知らない。うん、
ペンギンの、糞の中から、金星にしか存在しない物質が、発見されたと。
うん。
いうことで、ペンギンは宇宙から来たんじゃないかっていう、今、もっぱらの噂なんですよ。
うん。
よくよく考えたらペンギンってさ、住んでる環境から考えて、確かに地球外生命体の可能性あるよなとか思いながらさ、ちょっと考えてたんですけど、でもペンギン宇宙人説と、並んでですね、もう一つペンギンの主食、ペンギンの主食ってイカなんですって。
お魚じゃないの？
イカなんですって。イカの方が宇宙人なんじゃねえかっていう噂もあって、イカ宇宙人説。
そんなアニメがあったような気がする。
あったね、そういえばね。ありましたけども。イカってさ、血が青いんですよ。人間の血とかは、普通の地球上の生命体の血って、鉄分が入ってるので赤いんだけど、鉄分の代わりに銅なんですよ。
へー。
あれ、鉄分が銅分だと、銅に置き換わると、酸化する時の色が変わるので、青くなるんですよ、血液が。イカはね、血液が青いんですよね。そうで、10本足があって、あとね、目がでかい。イカって脳の容積に比較して目がでかすぎるんですよ。で、人間の大きさに置き換えると、バレーボールとかバスケットボールぐらいの目の大きさなんですよ。
ほう。
そうで、人間よりも優れてる構造をしてる部分もあるぐらいで、目がめっちゃ発達してるんですよ。ただその目から入ってくる情報を処理する脳の方がちっちゃいので、どう考えても目だけオーバースペックなんですって。
へ
ー。だからイカ宇宙人説っていうのがあって、イカって宇宙人じゃなくて、地球観測用の端末なんじゃねえかっていう今噂になってて。
目がオーバースペックだから。
そう、だからどっかに情報送ってんじゃねえのっていう噂なんですってよ。
へー。
だからそのペンギン宇宙人説と、ペンギンの主食であるイカの方が実は宇宙人なんじゃないのっていう。でもイカの方が宇宙人っぽいよね。どうなんだ、イカなのか、やっぱり宇宙人は。
可能性はあるね。
タコは？
そう、イカタコはだからやっぱり同じような構造してるので、イカタコはやっぱり端末なんじゃないの、生体端末なんじゃないのっていう。
怖いですね。なんか昔なんでね、タコは火星人みたいな絵が描かれた方をしたんだろうなとか。
そう。
金星がペンギンで火星がイカタコだったら、金星がそれを邪魔するために主食にしてるんですか？
わかんないんだけどね。わかりません。そう、だから海洋生物は、ほんまに地球出身なのかな。
まあ、
進化の過程っていうのがあるからね。昔はもっと違う姿をしていた可能性が高いんだけど、それが独自に進化を遂げて今に至る。 でももともと端末として開発されたので、どっかに信号を送り続けてるとかね。
へえ、
そう、心臓もなんか3つぐらいあるんですって。
うん、
うん、だから心臓3つに血液青に目だけオーバースペックとかね、
うん、
考えるとなんかね、
うん、
まあスルメイカうまいよねって話ですね。そんなことを考えながら食べるスルメイカはうまい、
うん
うんうん、ということでね、加藤光と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマークナリタ .fm、 綴りは listan@narita.fm です。
ラジオナリタホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またツイッターはハッシュタグシャープアルファベットでラジオナリタ、あるいはカタカナでシャープラジナリ、シャープリスタンでツイートできます。
またラジオナリタはインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz で、どうぞ最後までお楽しみください。
はい
はい
はい。はい、リスマニ告知です。
はいはい、
尺の都合でリスマニ告知。
尺の都合いらない。
尺の都合でリスマニ告知、ね、今月10月だね。
はい、
10月はあの子は貴族、
これは邦画でございますね。
邦画でございます。はい、門脇麦さんと水原希子さん主演、
へえ、
うん、
うん、
で袖由紀子監督、このまた女性監督ですね。
あ、本当だ、うん、
うん、本当に女性を描くというか、女性を見つめる、
うん、
女性を描くというのはこういうことじゃないかなと僕は思うんですけど、女性をリアルに描いていると。
うん、これはその現代の話、うん、
現代の話です。
昭和とかではなく、
昭和とかではなく現代の話でございます。
うん、
まあ2017年から始まる話ではあるんだけど、
うん、
まあ2016年2017年のお正月とかっていうのが出てきたりするんだけど、
うん、
そのリアルに女の子、女性のありのままの女性の表現というか、
うん、
うん、というのはこういう映画で、こういうものではないかなと、うん、いう意味合いにおいてこの映画を選んでみたんだけど、10月はあの子は貴族、
はい、
東京の松濤、渋谷区ですね、
うん、
松濤で育った女性、
うん、
うん、27歳の女性と、
都会っ子ですね。
そうですね。あとは富山、
うん、
富山から東京に出てきた女の子の話。
うん、
うん、で、まあ見た感想としては、まあ家族ってめんどくさいなっていう話なんですけどね。
すんごい一言でまとめたね。
そうそう、
うん、
そう、家族とか人間関係ってめんどくさいなっていうさ、
うん、
うん、話なんだけど、
うん、
うん、で東京育ちのね、東京生まれ東京育ちだと、ですごく家柄いいんですよ、
うん、
あの松濤とかで、松濤の一軒家に住んでたら相当だよね。
へえ、うん、
うん、でさ、女の幸せってなんだろうっていうさ、
ほう、
で古い人たちはやっぱり女の幸せって結婚ですよって言うんですよ、うん、でいい結婚をして、
うん、
子供を産んで育ててみたいなね、いわゆるその昭和のステレオタイプな感じの、
うん、
生き方をなんかしなきゃいけないと自分が思い込んでる女の子、主人公、
うん、
で、やっぱりその、ね、結婚がうまくいかないんですよ、やっぱり。
うん、
家柄の問題とかいろいろあって、
うん。
で、それが、やっとこさっとこ、まあ、結婚までこぎつけると、
うん、
うん、いう話だったりするんだけど、
うん。
で、結婚して、その思い描いていた結婚生活が実際始まるんだけど、
うん、
いざ始めてみたらなんか違うぞ、みたいなさ。
うん、
まあ、普通によくある話だよね。
うん。
うん、で、それ、で、その東京生まれの東京育ちの女の子が、そういういわゆるハイソな人だ、
うん、
いわゆる家柄のいい人が家柄のいい人と結婚して、
うん、
どう思うのか、現代の日本でどういうふ
う
に感じるのか、どういうふうに生きるのか、うん、でそこに富山から出てきた田舎生まれの田舎育ちの平民の子が現れて、
うん、
関わっていくうちに、
うん
うん、ちょっと変わってくると、
うん、
いうことがあったりするわけですけど、
うーん、
まあ、だから田舎の子と都会の子が、まあ、いて、うん、 それぞれの生き方をちょっと比べて、
うんうん、
どうなん現代女性の生き方ってどうなん、うん、っていうさ、
なるほどね、
感じの、まあ、比較するような話ですね、
うん、
だから本当に女性をリアルに、今の女性をリアルに描くっていう、
うん、
でも作りがねちょっとねあんま良くなくて、
へ
やっぱこの間の素晴らしき世界が良すぎたので、あまりにも、
うん、
うん、あまりにも良すぎたんで、ちょっと、うん、この袖監督の映像の作りちょっと、
うん、荒が目立つ、
結構荒が目立つ感じ、うん、でなんかこう絵もこれすごくいい絵でしょみたいな感じで撮ってるんだけど、
うん、
全然決まってなかった
りとか、効果的じゃないんだ、
うん、
うん、
とか全然な長すぎたりとか、
うん、
うん、でそのとにかく女性の日常をすごくこう淡々と描いてるので、
うん、
何かこうびっくりするようなドラマとかやっぱどんでん返しとかやっぱないんですよ、
うん、
とにかく淡々と済むんですよ、
うん、
バイオテクバガーデンとちょっと似てるよね、
うん、
うん、とにかくリアルに淡々と進むんだけど、
うん、
だけど本当に女性視点で女性に寄り添うっていうのはこういうことだよなと思って、
ほう、うん、
でこの淡々と単調で何も起こらない、何もドラマチックなことは起こらないドラマで、
うん、
ですごいこの評判が良くて、
うん、
やっぱり女性、主に女性たちがこう支持してるんだけど、
うん、
確かにね面白いなと思って僕も見たんですけど、
うんうん、まあでもやっぱそれは女性監督が撮ることに意味があるね。
そうだね、
うん、
男性監督にあれは無理やわ、撮れんわ、うん、うん、リアルすぎて
きっと違う作品になるんじゃないか。
リアルすぎるっつっても、
うん、
小島に一軒家があるハイスの家の女の子だからさ、
うん、
そういう人のリアルっていうのを見せられても、
うん、
僕ら平民なので、うん、この映画を見るほとんどの人は平民なので、
うん、
それがリアルかどうかも分かんないわけ
まあね、想像で見るしかないよね、
うん、そうそうそうそうそうそう、
うん、
うん、でもやっぱ等身大の女の子っていう感じがすんのよやっぱり、
うん、
すごいドラマチックなことは何にも起こらないんだけど、で最後も、
うん、
まあ、最後のオチ言っちゃうと、
うん、
最後、うん、どうしようかな、言おうかな、
あんま言わないで
、うん、最後ねすごいぶつ切りっぽい感じの終わり方をするんですよ。
あらまあ、うん、
そんな、これ終わっちゃうのみたいな感じの終わり方なんですよ、
うん、
うん、なんで男性ってか普通の人だったらこんな終わり方にはできないので、
うん、
その終わり方からしても女性らしいというか、
へえ、じゃあ私逆にこう、うん、素直に納得ってなるかもしんない
ああね、だから、うん、僕猪木さんってすごい男っぽい人だと思ってるのでうん、なんじゃこりゃになるんじゃないかなと思って。
勘違いしてるんじゃない？
いやいやいやいやそんなことないですよ、うん、ね、だから、うん、ちょっと どういう反応するのかなっていう、まあ、でも、うん、この間の素晴らしき世界があんまりにも良すぎたので、
うん、
あれに比べちゃうとちょっとあまりにも完成度が、うん、完成度に難ありというふ
う
に映ってしまうかもしれません。
いや、わかんない、大絶賛してるかもしれないし、
うん、主人公二人はね、
うん、
すごくいいんですよ、
うん、
芝居も、
うん、
だけど周りが良くないんだね。
ああ、脇役って大事。
脇役大事だよね、
うん、
で 5,6 人で日常会話するシーンでも、
うん、
やっぱりギクシャクするんですよ、
うん、
会話がスムーズに流れないのよ、下手だから、うんうん、なんかそういうところがちょっとね引っかかっちゃう、
うん
うん、完成度の高い映画を直前に見てしまってるので、
うん、
そこがちょっと引っかかるところではありますが、
なるほど、
うん、でも等身大の女の子、女性に寄り添う、見つめる、
うん、
描く、
うん、
っていう意味合いにおいてはこの映画最強じゃないかと思います私。
ほう、
女の子ってこうだよねっていうところがよく見えた、うん、だけどこの映画だけを見て、
うん、
女ってこうだよねって分かったふりになってる男も俺は信用できないんだけど、
うんうん、あなたはどっちにしろすぐに信用しないですけどね
まあそうですよね、ねえ、なんですけど、だから、うん、そうだから、この映画だけを見て女ってこうだよねって言ってほしくないところはある、う
ん、はい、
そうなので、表現の一つのアプローチの仕方っていうことだと思うんだけど、
うん、
でもこの映画にあんまり嘘はなさそうな気がする。それ嘘だよっていうところがないので、
うん、
うん、なので、うん、入っていきやすい気はするんだけど、まあ実写映画だからね、 実写映画だからそれ嘘だろうはやりにくいよね、うん、逆にね、
うん、まあだってねそれやっちゃうと本当、
うん
うん、そういうなんていうのかな大きな出来事があるわけでもないお話って成立しないからね、
う
ん、
まあそうだね、
うん、
そうだからなんかこうバイオレテバカで見るとだからそれねえだろうっていうところ結構あったりするんだけど
でもそれは
アニメのケレミかなみたいな感じで許せるところと、
うん、
いやそんな反乱許せるかっていうさところもあるわけですよ、
うん、
そうだからそこがちょっと極端にバイオレテバカでは出てしまってるので俺としてはすごいジレンマを感じる作品ではあるんだけど、うん、いいんだけどね概ねいいんだけど、うん、そうでもそういうところはもっと気分を落ち着かせて見てほしい見させてほしいっていうかさだから次の編集版も俺見るけどさ短編に2時間に、ね、短くして、
うん、あれだなその劇場版バイオレットガーデン完結編を見てからどう思うかをぜひ聞かせてほしいです、
うんうん、もちろんそうですね、
うん、
それも約束ですからねそれはね、うん、絶対見ますけどねだからそこで、ね、そこだよね、うん、
まあテレビシリーズだけそのテレビシリーズガーデンだけだったら私もちょっとそういう考えは多少あったんだけど、
うん
うん、最後の完結編を見て納得したかな、うん、ああそれならこのテレビシリーズも、うん、ありだわみたいな、うん、これ以上は言えない
普通は完結編見ないからな
見るよ
普通は完結編テレビシリーズだけだからな見るとしたらうん、だから一応テレビシリーズはあれはあれで終わってるわけ、うん、完結してるわけだから、
うん、
あれで納得させなきゃいけないっていうさもちろん納得できるんだけど、
うん、
細かいとこだよねだから、
うん、
演出部分だよね、
うん、
にそこに本当に嘘はないかいっていうさそれは嘘って言っても例えばミノフスキー粒子みたいな嘘じゃなくて、うん、ミノフスキー粒子なんか大嘘だけど言ったらモビルスーツなんか大嘘だけど、
うん、
そこを咎める人はいないじゃないですか、
うん
バイオレットの義手を咎める人はいないじゃないですか、
うん、
そういうとこじゃないねんと、
うん、
その売りにしてる女性の日常とか女性の表現っていうのを、
うん、
にそれに嘘はないかっていうところが気になっちゃうというか、
うんうん、どうなんだろうちょっとそういう視点も、うんうん、改めてちょっと見直してみるかな、
う
ん
そうね、
視点も含めて
そうだねで、うんあえて僕はこの映画を提案させていただいた、あの子は貴族って、この映画を提案させていただいたのは、そういうところにも気づいてくれっていうね、うん、意味合いもあったりするわけですけど。
はい。
うん。
じゃあ、心してみたいと思います、
ねうん。女性に寄り添う映画、女性を見つめる映画、うん、女の子を表現するっていうのはこういうことじゃないかっていう、僕からの提案です、うん。
はい。
うん。面白いですよ。
うん。
うん。
うんうん、
悪くないですよ。すご
い。はい。
まあまあまあいいんですけどね。
うん
というわけで、あの子は貴族という映画ありますんで、これも かなりね、評判が良くて、
うん
これも2021年公開なんだけど、
はい。
割と最近までやってました。
これはどこで見れますか今。
Amazon プライムで、2000円です。
うん。
また2000円ですよ。
うん。それだけの価値があるんでしょ選ばれたってことは。
2000円出す価値ありますよ。
うん。
うん。面白かった。
はい。
素晴らしき世界と比べちゃうとね。
うん。
うん、ちょっとねっていうところがありますが、
うんうん、
まあまあいいんですけどね、はい、あの子は貴族、
うん
うん、またこの二人のね女性の役者魂ってものに多分震えると思います、
うん
うん、これも見た方がいい映画
はい楽しみにしてます、
うん、どうぞよろしくお願いします
はい
はい以上リスマニ告知でした
はいはい
エンディングですね、
うん、
エンディング次回のテーマ伝えておきましょう
はい
次回のテーマは軽自動車、
うん、
軽自動車軽スポーツのすすめということで、やりたいと思います
おーい
軽自動車楽しいよね
うーん楽しいかどうかは分からんが
うん、うん、やっぱ軽スポーツ楽しいですよ軽いし
うん
税金も安いし
あハスラーってそうなるの、うん、軽自動車の軽スポーツになるの
軽スポーツじゃないハツラはハツラは普通の軽自動車
あ
軽スポーツってだってあれしかないもんね今ねコペンと S660 しかないもんね
は
あそうなんだへ
あとはあのアルトワークスとか、
うん、
アルトワークスとか N1 のカフェレーサー仕様とか
それわかんないや
、うん、ぐらいぐらいで平成の ABC トリオとかご存知
知らない
平成の ABCC トリオとか言われてるんだけど。
何それ？
A が AZ1、
うん、
B がビート、
うん、
C がカプチーノ、
うん、
で、もう一個 C がコペン。
へー、
うん、
うん。
そう、平成の ABC トリオ。で、コペンが一番後発なんで、
うん、
途中までは ABC トリオ、
うん、
AZ1、B とカプチーノって言われてたんだけど。そう、でもね、ビートとカプチーノ。ビートだけ NA エンジンで、AZ1 とカプチーノがターボエンジンだったっていうさ。
ほう。
うん。
とにかく軽自動車楽しいよね。軽いし。うんうん、
うん。
機械ってさ、機械って何でもそうだけど、大きく作るのは簡単なんですよ。
うん。
小さく作る方がよっぽど難しいので、
うん、
軽自動車ってものすごい技術の集大成なんですよ。
ああ、うん、そうかもね。うん、
ねえ。で、660cc のエンジンで、あんな非力なエンジンで、ああやって普通に走り回れるってすごいことなので、
うん、
世界中どこを探してもあんな車はないので、
うん、
日本人の得意分野だよね。
う
ん、
そういうことですね。
うんうん、
だからそういう軽自動車に対する魅力っていうのを、来週ちょっとね、いろいろ語っていきたいんですけども。
うん
うん、
なんかね、わざわざね、性能の低い外車を取り寄せたりする人がいますけれども、
うん、
軽自動車いいよ、
うん
うん、あんなすごいコンパクトで高性能なものを、
うん、
あんな安い価格で買えるってすごいことじゃないですか、
うん、
でも最近軽自動車も結構なお値段するじゃない。
そうなんだよね。実はこれもそれも、まあ来週詳しく説明しようと思ってたんだけど、
うん、
左ハンドルの中古のベンツよりも、
うん、
新車の N ボックスの方が全然高いんだよね。そう、うん、そうなんですよ。だからベンツ乗ってるからってすごい金持ちと限らないんだよね。
うん、
うん、安いのよ。あの BM とかでもさ、
うん、
7万とかで買えちゃうんですよ。 BM のオープンカーとかでも。
へ
え。 G3 とかさ、
うん、
なんで N ボックスの方が全然高いんですよ。
うん、
うん、なので、いや、もう軽自動車楽しいよ、いいよ、うん、だからみんなもっと軽自動車に乗ろう。
うん、
うん、唯一叶わないのは、
うん、
衝突安全性能だけだよ。
あ、
そう、だからぶつかった時はみんなもう死のう。
うん、ひどい。
どうせベンツに叶わないから、
うんうん、いや、ね、大丈夫、某国の車よりはきっと硬いから。
いや、そう、どうなんかな、わからないけどね。でも、まあ、それでもね、そうは言うても軽自動車もね、衝突安全性能ずいぶん上がってます。
うん、
うん、
でもダンプカーとぶつかったらもうおだぶつだけどね。
きゃー、そりゃそうだよ。
まあね、そうなんだけど、衝突安全性能以外はかなりいいです。
うん、
うん、なのでスポーツカー、まあ軽自動車ね、軽自動車の魅力をね、
うん、
いろいろ語っていきたいなと思っております。ハスラーもいいよ。
はーい、
うん、
ハスラーとかジムニーなんかもいいよね。
うん、
タフト、
まあタフトいいっすね、うん、タフトもいいし、タンクもいいし、
いや、ちょっと ね、考えててね、うんうん、欲しいなと思いつつも、
うん、いいよね。
じゃあ参考に、
うん、ぜひ参考にしていただければと思いますんで、
うん、
来週は軽自動車、軽スポーツのすすめということで、お伝えをさせていただきます。
はい、
それでは加藤光と命のリスタン3では、皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージ項目からコメントを送ることもできます。
はい、またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。なかなかリアルタイムで聞けない人はこちらもご利用ください。ただし音楽部分は流れませんのでご注意ください。
また、ラジオ成田にて毎週火曜の13時台から再放送もありますので、
はい、
聞ける方はね、聞いてみてください。
はい、
はい、
そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。
はい、
番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、よろしくお願いします。は
い、お願いします。
この番組は人と接触しない娯楽を追求しているプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。